今日の説教題は、平和を作るためにです。聖書箇所をまずお読みしたいと思います。2箇所をお読みします。マタイによる福音書5章9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。ローマ信徒への手紙12章2節。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を作り変えていただき、神の、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。今日は8月15日です。8月15日というのは、日本にとっては第二次世界大戦、太平洋戦争、あるいは日本の正式な当時の文章では大東亜戦争ですが、の終わりになります。戦争の終結はその後、ミズーリ環状においての署名によってですけれども、日本にとっては8月15日というのが非常に大きな日です。そういう意味で第二次世界大戦の終わりと考えることができるでしょう。とても大きな日です。あれが1945年、昭和20年8月15日ですから、今2021年、したがって76年経ちました。76年間、戦争を起こすことなく、戦争に関わることなく、暮らすことができたというのは、日本にとって幸いなことだったと思います。そして今、再び戦争の噂が聞こえてきており、その危機感は増しつつある。それが現在の状況です。現代の戦争は、第二次世界大戦の時のようなものとは変わり、サイバーを使ったものがとても多くなっています。私たちが運転する車、あるいはどっかに行くんでも、Google マップを使ったりして、ネット環境が私たちにはもう必要になっています。インターネットなしで生活することはできませんし、この礼拝、それ自体もインターネットによって今、配信をしています。サイバーなしに爆撃を行うことも困難ですし、サイバーが、そのインターネット環境が遮断されるならば、その国は、その軍は非常に不利になってきます。また、ハッキングによって、そのコントロールを行うということが日常的に行われているのが現実です。今の、これから起こる戦争は、サイバー戦争であるということは明らかです。そしてまた経済制裁ということも行われます。これはもう以前から行われていましたけれども、これも現在進行形で行われています。さらには人々の感情、情報をコントロールするためのプロパガンダ。これプロパガンダ自体は昔からありましたが、今ではそれは SNS 等を使って行われるようになっています。そのようにして世論を誘導していく。ということが行われています。ひとたび波が起こると、それを止めることは非常に困難になります。ひとたび雪崩が起こると、雪崩を途中で止めることはできません。第二次世界大戦の時、日本はある意味で窮地に追いやられ、そして窮鼠猫を噛むというような形で戦争を始めざるを得なかったというようなところも全くないわけでは決してありませんけれども、日本人はあの戦争を基本的に支持しました。そして大新聞もあの戦争を支持、鼓舞していきました。波は起こると止まりません。雪崩は起こると止まりません。いや、がん細胞だってそうです。私たちの体には毎日いくつものがん細胞が生まれています。で、それが大きくなると、私たちの体を蝕み、ある場合には手遅れになる。そして、がんによって死ぬということが起こり得ます。でも、それが小さいうちで処理されていくならば、 例えば大腸のポリープであっても小さいうちに処理していくならば、その人は大腸がむしむことはありません。大きくなったらもうそれは手遅れになる。争いの波や雪崩、そういったものは起こらないようにしていかなければなりません。教会は どのようにそういった政治的な事柄、社会的な事柄に関わるべきか。それについてはいろんな意見があります。多くの場合、日本の教会は2つに分かれます。それらは教会派と社会派というふうに呼ばれます。バプテスト連盟もその2つがあると思います。で、バプテスト連盟は社会的な事柄に結構関わっていくということがその特徴だろうと思いますけれども、いずれにしましても、教会は本来どういうふうなスタンスであるべきなのか。私のキリスト教神学の専攻は社会倫理学ですから、そのようなことをずっと考えてきました。教会はまず社会団体、政治団体ではありません。ですから、教会は政治的なこと、デモだとか、そういったことが、あるいは直接社会に関わる、それが教会の第一義にすべき事柄ではありません。ということから、いわゆる教会派と呼ばれる人たちは、社会から足を引いて、手を引いて、教会の壁の4つの壁の中だけで、ただ福音を語ることに集中する。ことを主に行ってきました。それは教会派と呼ばれるグループです。このように社会派、教会派というふうに、バプテスト連盟に関わらずだけではなく、多くの教会でその2つのグループができてきているわけですけれども、教会はその性質を大きく変えたのは4世紀です。それまでは信仰者がイエス・キリストの教えと生き方に誠実に生きること、そのことを第一にして生きてきました。ローマ帝国の時代です。1世紀から3世紀の間、そのような生き方をしてきましたが、4世紀の後半になって教会は、前半にな、4世紀の前半、313年にようやくキリスト教会は迫害を受けることから解放されました。コンスタンティヌス帝によって、もう迫害は少なくともされない。クリスチャンであることによって捕らえられることはない。というのが始まっていきました。それが313年のことです。そしてその4世紀の終わりには、キリスト教はローマ帝国の国教になり、しかも唯一の国教になり、国の政治に関わっていくようになっていきました。これが大きい変化です。だから教会と国家が、帝国が一つになっていくということが4世紀に起こりました。だから教会は社会に関わるべきだし、社会を導くべきだという考え方ができてきたわけです。教会はまず第一に教会でなければなりません。神の国を目指した生き方でなければなりません。教会は市役所でもなければ、コンサートホールでもありませんし、政治団体でもありません。教会は神の民、キリストの体として生きなければなりません。と同時に、教会は何が起こっているのかということは知らなければなりません。蛇のように聡くなければなりません。そして、鳩のように素直でなければなりません。1945年8月に、ソ連が大量の軍隊を集結させていたときに、日本の大本営は、日ソ不可侵条約があるから、ソ連が攻めてくることはないというふうに考えていました。それどころか、ソ連にアメリカやイギリスとの仲介に入ってほしいというふうに最後まで8月の段階でも考えていました。そして長崎に原爆が落とされた8月9日に、ソ連は日本に宣戦布告をしてきたんです。あれだけ軍隊を集めていたならば、何のためにそれをやってるかっていうのを知らなければならない。少なくともリーダーたちは考えなければならない。そして国を、国民を守ることをするというのはその責任だったでしょう。教会が何をするか。教会は何が起こっているかは知らなければなりません。今、香港で何が起こっているか。台湾に対して何が起ころうとしているか、アフガニスタンで何が起こっているか、世界中で何が起こっているか、 洪水のことに関しても、人権のことに関しても、政治的なことに関しても、教会はそれを知らなければなりません。そして、教会はまず第一に祈ることです。そして、神の助けを求めること。そして、できることを神の御国に沿った形で行っていく。そして、社会のあらゆる分野に、そのような人材を輩出していくことです。ある人は政治家になるでしょう。ある人はビジネスを行うでしょう。ある人は芸術家になり、ある人は教育者になっていくでしょう。それぞれの分野で、それぞれの方々が与えられた力量の中で、ポジションの中で平和を実現していく。ある人は大使になっていくでしょう。ある人はスーパーコンピューター、富岳を作っていきました。クリスチャンとして。自分に与えられているポジションの中で、力量の中で、神の民としての生き方をし、そして平和を作り出していく。そして社会的な事柄に関しては、二次的に関わっていく。それが私は教会のあるべき姿だと思っています。教会が第一にすべきは神の基準を指し示すことです。天の神の御国を見、その方向を見、神が何を求めておられるかを指し示すことです。それは教会にしかできません。それ以外のことは政党にできますし、市役所にできますし、企業にできるんです。教会は教会にしかできないことに全神経を集中する必要があるでしょう。そして、すべての分野で活躍する人が出てくるように、その人格を整えていくということです。洗礼を受けているかどうかだけで、すべてを判断することはできません。我々はしばしば忘れてしまうのですが、ヒトラーの軍隊のほとんどはルター派とカトリックのクリスチャンだったということです。洗礼を受けている人たちでした。その人たちがヒトラーの軍隊のほとんどであったということ。あなたが洗礼を受けているかどうか、それは洗礼を受けてらっしゃったら、それは素晴らしい恵みだと思いますが、それだけで十分であるということはできないということです。神の平和を作ろうとしているか、そのような性質を持っているか、それが私たちに問われている性質です。クリスチャンとして神の平和を作ろうとしているか、あるいは悪魔の側に立ち破壊する洗礼を受けたクリスチャンであるか、クリスチャンであってもその二つに分かれます。クリスチャンでなくても神の側に立とうとしておられる方々がいらっしゃいます。平和を作っていくために重要なことを3つ申し上げていきたいと思います。まず第1番目に、イエス・キリストの生涯を思い起こすということです。イエス・キリストの生涯を思い起こす。どのような歩みをイエス様されたのか。神であるイエス・キリストは、聖母マリア様のうちに聖霊によって宿られました。そして馬小屋にお生まれになりました。ベツレヘムの馬小屋にお生まれになりました。馬小屋です。最も低いところにお生まれになった。そして貧しき生涯を歩まれました。イエス様は生涯を通じて貧しい生活をされました。父なる神は、御子イエス・キリストが馬小屋にお生まれになることを良しとされ、貧しき生涯を歩まれることを良しとされました。王宮に生まれるのでなく、王侯貴族として生活されるのではなく、貧しき者として歩まれました。そして貧しき方々の生活がどのようなものであるのか、そのことをイエス様は生涯を通して知って行かれました。約30歳になった時に公の生涯に立たれました。そして神であり、一度も罪を犯したことがなかったイエス・キリストは、ヨルダン川に行き、バプテスマのヨハネから洗礼をお受けに なりました。洗礼というのは悔い改めの象徴です。悔い改める必要のなかったイエス様が、人に模範を示すために、バプテスマのヨハネも躊躇しました。私からあなたが洗礼をお受けになるのですかというふうに彼も躊躇しました。今はそうさせてもらいたい。そうイエス様言われた。すべての正しいことをするのは、イエス様にふさわしいとされ、それが御父の御心であったことは間違いありません。イエス様がヨルダン川で洗礼を受けられたときに、神からの御父からの声が聞かれ、聖霊が下ってきた。そして新たな交渉会がそこから始まって行かれました。謙虚に人としての模範を示された。そして洗礼を受けた後にイエス様は荒野に行かれました。40日間荒野で悪魔の試みを受けられました。イスラエルの民がアブラハムが選ばれ、アブラハムに対して、あなたの、まだ子供がいなかった時に、あなたの子孫はこの空の星のようになるというふうに神は言われました。で、アブラハムはそれを信じました。神はそれを彼の義と認められた。そう聖書は記します。アブラハムに対して、それでよしというふうに神は思われたんです。そしてその直後に、アブラハムに、あなたの子孫は外国で400年の間、奴隷にされるということを語っておられます。嬉しくないんですね。あなたの子孫は外国で400年間奴隷にされますって言われたら、神様に、神様ちょっとそれどうにかしてくださいって思うと思います。普通であるならば。でも、アブラハムの子孫、イスラエルの民、神の民は外国で厳しい仕打ちを受け、その中で外国人として生きることの辛さを、困難さを経験させられ、神の民となっていったんです。神の民となるためにはそのような経験が必要だったということだったのでしょう。そしてそこから導き出され、荒野を通り約束の地へと入って行きました。その荒野にイエス様は行かれ、40日の間断食をされ、悪魔からの試みを受け、そして悪魔は最後に空から、塔のてっぺんから飛び降りて、ヒーローとして登場すればいいじゃないか。ここにいっぱい石ころがある。その石をパンに変えたらいいじゃないか。お腹空いてるんだろう。そういう誘惑をイエス様に仕掛けました。そしてこの世界中のすべてのものをあなたにあげましょう。私にひざまずくなら。そしてイエス様はそれらすべてを退けられた。それらが私たちが受ける誘惑の典型的な特徴だということができるでしょう。悪魔にひざまずき、妥協するならゴールを達成できる。ドーピングをするなら、たとえ若くして死んだとしても、金メダルが取れるならそれでいい。ずるいことちょっとするだけで、この世の栄華が手に入る。そういった誘惑があります。イエス様はそれらをすべて退けられ、神の御心が何であるのかということを第一にされました。そして人々に神の国のことを教えられました。神の国は近づいた。悔い改めなさいということを人々に教えられました。そして神のもとへと人々を導こうとされた。そしてその基準を示されました。イエス様は誰に対しても、どんな罪人に対しても、その人の尊厳を大切にされました。社会から無視され、相手にされない人に対しても、その人のところに行き、共に食事をし、時間を過ごされました。罪を犯した人に対しても、その人を大切な人として扱われました。一人の例外もありません。それによって神がどのように私たちを見ておられるかを示されたんです。ユダヤ人とサマリア人の間には壁がありました。そのサマリア人に対してもイエス様は近づいて行かれました。 すべての人を愛し、すべての人に敬意を示された。人の弱さを知り、人を許されました。それがイエス様の歩みでした。奇跡も行われました。病人を癒し、怪我人を癒し、嵐を鎮め、自然の奇跡もありました。そして子供が亡くなって悲しんでいる人たちに、その子供たちをよみがえらされました。その子供たちは生涯を終えた後亡くなりましたけれど、復活を与えられました。これらすべてはイエス様の奇跡が何を表しているのか。手品でもないし、有名になるためでもないし、俺ってすごいだろうっていうものでもありません。イエス様が示された奇跡はすべて天の御国がどのようなところであるのかを示されたものでした。そこには病気はない。そこにはけがをしても癒される。そして自然はこのような今私たちが経験しているような猛威を振るうこともない。もう死ぬこともない。永遠に神と共に愛と喜びと光のうちに生きることができる。それを表す奇跡をされました。すべてイエス様の言葉も思いも行いも奇跡も天の御国を指し示すものでした。そしてイエス様に行われた悪に対しても善をもってそれに対処されました。策略によって十字架に見つけるという時にも、イエス様は彼らを許し、彼らに愛と恵みを注がれ、あの十字架を経験して行かれました。次の画像を出してください。私たちは何よりも社会に関わっていくときに、イエス・キリストがどのように関わられたのかということを覚えなければなりません。戦争の噂を聞くときに、イエス・キリストは悪に対してどう対処されたのかということを覚えなければなりません。イエス様は、パリサイ人がユダヤ人たちが何を行っているかっていうのを知っておられました。イエス様はそういう意味でナイーブではない。実際にどういう駆け引きが行われているのか知っておられました。イエス様はユダが裏切ろうとしていた時に、そのことも知っておられました。そしてその上で善をもって悪に勝つ歩みをされたのです。どうしてだろうかと思いました。イエス様はプロパガンダを使って社会を良くするということが第一義的なゴールではありませんでした。イエス様はどうやったら人の人権が守られるか、そういう社会を作るか、それが第一義的な関心事でもありませんでした。イエス様が求められたのは何か。それは御父の御心は何なのか。御父は何を認めておられるのか。もしできるならば、この杯を私から取り除けてくださいとゲッセマネで祈られた。十字架を前にして、十字架が来ることを知っておられました。そしてその中で御父は十字架を指し示されたんです。私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと、イエス様は祈られ、十字架に向かって行かれた。それは、たとえ策略やずるいことや、そういったことを用いて、一時的に何か良いことが起こったように見えても、御父の御心に沿ったものでないならば、永久的な平和につながらないからだと思います。策略と、アメリカがビンラディンに武器を供給していたってことは皆さんご存知ないかもしれませんけど、かつてそういうことがあったんです。9/11を起こしたビンラディン。アメリカ最終的に彼を殺しましたけれども、かつては彼らに武器を供給していたという時期があった。だからそのような策略に対によって何かを行おうとするときに、長くは持たないということです。これから100年先、200年先、300年先、もしイエス様が再臨を待ってくださるならば、そのような長期的な平和を実現するためには、神の国に沿った生き方でなければならないということです。愛、許し、恵み、憐れみ、清さ、光といった生き方をしていかなければならないということです。 幼子のようにならなければならないということです。そうしなければ神の平和はもたらされないんです。だから教会は何が起こっているかは知らなければなりません。しかし、ずるいことをしてはならない。それは教会の道ではないということです。そして、ですから私たちはまず第一にイエス様の生涯を覚えるということです。で、イエス様はこれらの最も小さいもののうちの一人にしたのは私にしたのですというふうに言われた。親切であること、善意を持つということ、優しい思いであるということ、ねじれた思いで怒りで何かをするのではないということ、それが私たちの教会が本当に大切にしていることです。それに沿わないものは私たちの教会の生き方ではない。そして本来のキリスト教会の生き方でもありません。ですから平和を作るためにイエス・キリストの生涯をまず思い起こすということ。第2番目。2番目は問題の中核を見るということです。私たちは何が起こっているのかを知らなければなりません。情報を得ていく必要があります。しかし、この世に倣ってはならない。先ほどロマ書12章を読みましたが、この世に倣ってはなりませんとあります。何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさいとはありました。この世にいながら、この世とは違う価値観を持って生きるということ、これが必要です。そして問題の中核を見なければなりません。今日最初にお読みしませんでしたけど、ヤコブ書の4章にこういう言葉があります。聞いていてください。ヤコブ書4章の1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうという言葉です。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。戦争は大きいものですけれども、そしてそれは個人レベルではもはやなくなっていますけれども、その中心にあるのはこういう思いでしょう。私たちの中にある欲望。で、このヤコブ書4章1節でのあなた方の間に何が原因で戦いや争いがあるのでしょうという、この戦いとか争いという言葉は、ヤコブが使っているのはギリシャ語では通常国家間で行われる戦争、都市の間の戦争、争いに相当する言葉を使っています。ですから8月15日に考えるにふさわしい箇所だと思います。今も含めて日本は近隣諸国との脅威の中で第二次世界大戦後も来ました。冷戦中はソ連が北にありました。日本を攻めてきたソ連、そしてできるならば北海道を取ろうと思っていたソ連が北にありました。日本はアメリカ側についていた。現在は西に北朝鮮があり、中国といった共産主義国があります。西側にあります。緊張が高まっています。特に先月7月12日の中国の動画、皆さん日本では報道ほとんどされていませんから見られてない方が多いと思いますが、マスコミは本当に取り上げませんでしたが、海外のメディアは大きく報道しました。中国共産党人民解放軍が、もし日本が台湾を守るなら、兵士1人でも船1艘でも飛行機1機でも動かすならば、日本に原子力爆弾を撃ち込む、しかも日本が無条件降伏をするまで撃ち込み続けるということが言われていた。政府機関そのものではありませんけれども、それに非常に近いところから出されていた動画でした。観測気球的な要素もあるのだろうと思いますけれども、緊張というのは明らかに高まっています。個人間の争いもあるでしょう。家同士の争いもあるでしょう。親戚同士の争いもあるでしょう。 ヤホブはここで広い意味で用いています。私たちは争いの中にあります。そして相手の悪を止めるべきだというふうに考えます。でもまずは聖書的なメッセージ、まずは自分を顧みるということです。マタイ福音書7章5節、偽善者をまず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を除くことができます。まずは自分の中にある問題を考えなさい。そして自分が悔い改めなさい。それがクリスチャンとしての歩みです。クリスチャンは罪を犯すし、弱いし、失敗もしてきました。教会もこの2000年の間、多くの失敗をしてきました。しかし教会は悔い改めてきました。悔い改め、それがクリスチャンとしてのとても大切な要素です。ビルトインプログラムと言ってもいいかもしれない。キリスト教信仰の中には悔い改めという要素があるんです。毎週日曜日、罪の告白する時を礼拝の中で持ちます。それだけではない。皆さんは毎日悔い改めの時を持っておられるでしょう。クリスチャンは自分は正しい、自分はこれでいいとは思わないんです。自分の弱さ、罪深さを知り、悔い改め、もう一度新たにスタートしていこうとする。それがクリスチャンの特徴です。だから私たちはまず、戦争の噂を聞く時も、まず自分の悔い改めから始めていかなければなりません。自分の思いを求めるのか、それとも神の御国の、神の思いを求めるのかです。私たちが快楽を求めるときに、自分の肉の思いを求めるときに、問題が起こっていきます。欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。とあります。それはしばしば領土であったり、自分の国を大きくすることであったり、占領し、より強く、より豊かな、自分の思いがなるような国にしていきたい、ということであるでしょう。私たちは、皆お金が必要ですし、皆住むとこが必要ですし、着るものが必要です。皆受け入れられることが必要ですし、自分の居場所が必要です。皆、世界中の皆、それは必要です。でも十分なポジションがないと、十分なお金がないと、相手を踏み倒して奪うということが起こります。犯罪、それは欲望から来ます。まず心の中でそれを考え始めます。それを求め始めます。自分のイマジネーションを用いてそれを計画をします。そしてそれを実行します。今度あの人にこう言われたらこういう言い返してやろうという計画をすることありませんか？それは神の国の性質ではないです。神に従おうとするときに、そういうときでも親切な言葉をかけよう、親切な行動をしよう、優しくしようというふうに思うのです。私たちが快楽を求めるときに、しかも熱心に求めるときに、祈らなくなります。あるいは祈れなくなります。なんか神様に 合わす顔がないような感じになっていきます。違いますか？あなたがもしあんまり祈ってないならば、あなたは神の方向に向いてない可能性が高い。そして罪を犯したならば、もうちょっと神様に合わす顔がないからと言って隠れようとする。アダムとイブはそうでした。禁断の実を取った時にエデンの園で隠れました。罪を犯す時に私たちは隠れようとする。神に合わせる顔がない。できたらちょっと距離を置きたい。完全に離れるわけにはいかないけれども、神様から。だけどちょっと距離を置きたいというふうになるんです。でもそうではなくて、罪を告白することです。罪を告白し、ごめんなさいと言い、本当に正直にそれを告げ、もう一回新しいスタートを切るということ。それが クリスチャンに求められていることであるし、クリスチャンがすることができることなんです。それが最もいい、その状況の中では最もいい解決方法です。もちろん罪を犯さないのが一番いいんですけど、犯してしまったら、悔い改めてそこからもう一度スタートするということです。そして、そのような欲望が中核にあるということを覚えましょう。そして自分の罪を告白し、悔い改める。しかし、相手に非がある場合、どうしたらいいか。対話をすることです。それが第3番目の点です。平和のための対話をすることです。次のスライドを出してください。ありがとうございます。ロマ書12章18節。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。国家間でもそうです。平和のための対話をするということです。対話のためのパイプを切らさないということです。敵対関係が起こるということは避けられません。そういうことはあります。特に近隣諸国とはそういうことになりやすい。遠く離れてる国のことはあまり気にならないと思います。例えば南米の国、ペルーどういうイメージがあるでしょうか。あるいはノルウェーどういうイメージがあるでしょうか。あるいは南アフリカに対してどういうイメージがあるでしょうか。あまり考えないことが多いのではないでしょうか。しかし、北朝鮮、韓国、中国については、いろんな情報が日常的に入ってきます。だいたい近所の人というのは、お隣さんというのは、土地も接しているし、いさかいが起きやすいものです。でも、対話をすることが大切です。声をかけること、こんにちは、今日は雨ですねとか、元気ですかとか、声をかけることっていうのは大切なんです。対話をする、平和のための対話をする、何もない時でも対話をしておくということは大切です。そして敵対関係になっても善意を持って接することが大切です。黒人の市民権運動を行った1960年代に活躍したマーティン・ルーサー・キング・ジュニアはこういうことを言っています。愛だけが敵を共に変えることができる唯一の力である。敵対する人っていうのは出てきます。もういらっしゃるかもしれない。でもその人が友になり得るんです。で、それは愛によることのみです。ヤコブ書は、信仰、行いが伴わない信仰っていうのは全く意味がないということを語っています。行いのない信仰は死んでいるというふうに言っています。ヤコブ書2章26節。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。自分に非がある場合は悔い改めて、そしてもう一回新たなスタートを切る。相手が罪を犯していることが明らかである場合は、マタイ18章に記されているように、まず1対1で話をする。それでもダメだったら2人か3人の証人を連れていく。それでもダメだったら教会に告げるというのはありますね。対話をするということです。そして証人を連れていくということ、これ国際関係でも、あるいは共同体レベルでもそういうことが言えるでしょう。人間の小手先のテクニックで平和を作ることはできません。神が平和を作られるんです。だから神の国に沿った生き方をしなければならない。神は太陽や月や星を動かされる。地球が自転してるんですけれども、より広い、より大きいレベルでは、この銀河系があるいは宇宙が動いていないということも言うことはできないでしょう。空、太陽、月、星も動かされる神に沿った生き方をしていくということ。小手先のテクニックでは3ヶ月先、2、3年先のことしか考えられないでしょう。しかし200年も300年も、もしイエス様は再臨を待たれるなら、続いていく平和を求めていかなければなりません。そのためには親切であることです。 フェアであること、正義を持つこと、愛を持つこと、人を大切にすること、それが私たちの向かうべき天の御国の方向なんです。オリンピックで一つ温かい話が報道されています。ジャマイカの選手だったでしょうか。陸上競技、ハードル110メートルだったと思いますけれども、間違ってるかもしれませんが、陸上競技の選手でした。その競技場に準決勝だったと思います。そこに行かなきゃいけないのに、間違ったバスに乗って、水泳の会場に行ってしまった。今からだともう間に合わなくなってしまう。どうしたらいいかって言って、ボランティアの人に聞いたら、それボランティアの、正確にはボランティアじゃなくて、近畿日本ツーリストかどっかから、派遣されてる方だったんですけど、その女性の方。じゃあタクシー手配できますって言って、お金持ってなかった。で、自分は1万円札しかなかったからって1万円札あげたんです、その女性の方。で、彼はそれを持ってタクシーに乗って、ウォーミングアップもできて、それで残れて、なんと最終的にはその後に金メダルを取ることができた。これネット上で大きなニュースになっていますね。後で彼女はこう語っていました。このコロナの中でどうなるかわからないというオリンピックで日本まで来てくれた。そしてその人が困っている。レースに出られないかもしれない。どうにかしてあげたかった。だけどこの1枚あげたことは問題になるといけないから他の人に言わなかった。会社にも言わなかったんだっていうふうに言われてました。で、その金メダルを取った選手は彼女のところに戻ってきて、ジャマイカの T シャツをプレゼントして金メダルを見せて、そしてお金を返していました。そして感謝を伝えていった。これは天の御国に沿った善意と親切の行為なんです。だからみんなそれを温かいこととして喜ぶんです。神は愛なり、神が私たちを作られました。だから愛のある行動をするときに私たちは美しいなと思うんです。それは天の御国に沿った生き方だからです。たまたま金メダルを取ったから大ニュースになりましたけど、このような多くの善意がたくさん今回のオリンピックの中でもあったことだと思います。そしてそのような行為がオリンピック以外でも日常の中でたくさん行われていると思います。あなたにそのような生き方をしてほしいんです。それは天の御国に向かった生き方です。次の画像を出してください。ライオンと子羊、天の御国においてはこのような平和が実現をしていきます。その天の御国を覚えながら私たちはこの8月15日を過ごしたいと思います。戦争が起こるときに子どもたちの命が奪われ、家庭から父親が取り去られ、息子が取り去られ、家が破壊されます。食べ物がなくなり、家庭が、家族がバラバラになっていきます。今日も泣いている人たちがいます。戦争はそのようなものをもたらします。ですから絶対に起こしてはならない。大きな波になる前に止めなければなりません。雪崩が転がり落ちる前に止めなければなりません。そして平和を作る民として何が起こっているのかを知りながら、自分が置かれたところで平和の花を咲かせていきましょう。祈ります。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。今日8月15日、私たちが平和を作る民として生きることを新たに心に刻むことができますように。そしてあなたの御心を求め、あなたの願っておられることを実現し、御父の性質を反映しながら、優しい言葉で、優しい行いで、優しい思いで平和を作っていくことができますように。それぞれが置かれた場において平和を作ることができますように、そのようなものへと変えてください。そして生涯を終えた後にあなたの御国へそのまま向かっていくことができますように祈ります。 救い主、主イエス・キリストのお名前によって。アーメン。